の森森さんいないんでね。
あ、そうなんですね。
申し訳ありませんね。
いやいやいや、そうですね。
はい、ぜひメールお願いします。
はい、はい、じゃあ真由吉がメールを読ませていただきます。
お願いします。
はい、メール本当にありがとうございます。とラジオネームが小熊ちゃん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、サタブラの皆さん、おはようございます。
おはようございます。
先週の土曜日の地震、かなり揺れて本当に怖かったです。
ですね。
私が慌ててネット注文したのは、ソーラー充電ができるモバイルバッテリーです。
あ、なるほど。
昨日届いたのですが、商品説明書では、モバイルバッテリー本体をフル充電するのに、太陽光で150時間もかかるそうです。
確かに、
ね、150時間。
面積がね、どんだけのパネルか。
150時間というと、1日の日照時間を10時間とすると15日もかかるということです。
本当それ。
あれれ、おまけレベルです。
おまけレベル。まあ、
ないよりはマシですねといただきました。
まあ、確かにね、あのソーラーってね、そのまあ面積にもよりますけどね。
そうですね。
どうしてもね、やっぱそれは大きな広いパネルであればね。
パネルのやつ、
ね。そう、パネルの多分だから多分それってあのモバイルバッテリーの裏についてるとかね。う
ん、ちっちゃいやつだ
な。そのレベルだと多分充電も多分できるんでしょうけれども、うん、まあ最悪。そうやれば多少取れるというそういう補助的な今ね、うん、おっしゃったレベルですね。
そうだよね、車に乗せておいて、うん、あのスマホ充電するっていうそのレベルかなっていう気がするんだけど、まあね、普通のパネルであのやるとだいたい100ワットぐらい1枚あるんだよ。
そうなんですか、
うん、で2枚とか3枚やって、ただその力率の問題があるから、
あ、なるほど、
300ワットはできなくて、それで3枚で200ワットくらいでやると、そうだね、8時間前後くらいっていうのが普通だけど、
充電するとフルっていうね、
まあ、バッテリーの大きさにもよるけど、
まあ そうですよね、
それ無理だな
まあ補助ですね、ま
ず補助ですね、補助、
まあ、でもないよりはね、うん、もうだってゼロになったら、
う
ん、太陽はね昇、
う
ん、りますけど、
うね、
もうコンセントはね、うん、一時使いませんから ね、
まあ、モバイルバッテリー自体はもう、はい、あった方が間違いなく、
そうなんです、そうなんです、
間違いなくいいですよね、うん、
それはでも正解です、正解ですね、う
ん、買って正解ですよ、
はい、
です小熊ちゃん、
はい、また教えてくださいね、
はい、
はい、じゃあ2通目のメール、
はい、はい、
ラジオネーム森ゆさんです、
はい、
いつもありがとうございます、
ありがとうございます。
サタブラの皆様おはようございます。
おはようございます。
先週の土曜夜に大きな地震がありましたね。
ありまし
たね。
幸い我が家では被害もなく済みました、が仙台にお住まいの方から食器棚の中のものが見割れてしまってとか、テレビが倒れたり、レンジが棚から落ちて壊れてしまったなどのお話を伺いました。そこの厚いスリッパを用意するなど本当に大切だなと思った次第です、はい、また寝ていた次男が慌てて起きてきたのですが、
はい、
そういった時に階段などで転ばないように、
はいはい、
当たり前のことですが、
はい、
廊下や階段に不用意に物を置かないといったようなことも大切だなと改めて感じました、
はい、
まだまだ寒さの厳しい日もありますが、次第に春めいた日差しの日も増えてきましたね。サタブラの皆様、お体に気をつけて、これからも楽しく安心安全のためになる放送、これからも頑張って続けてください。応援しています。
ありがとうございます。
温かいメッセージありがとうございます。
あのやっぱり1回ね、はい、10年前だけど、
はい、
あの経験してるところっていうのは、
はい、
もう経験値があるんで、
はい、
あのテレビなんか出てきたところもね、
はい、
あの前回の時はもう棚が倒れたと、
あ
で今回は L 字からでね、はい、その棚が倒れないように転倒防止の処置をしたので、
はい、
中身は落ちたけど、
はい、
っていうその少しずつ変わってきた。
あ、そうですね、うん、
まあ、うちも全然大丈夫だったけど、
はい、
あのまあ、震度3だからね、
まあまあね、
うん、いやそれでも落ちたよっていう人たち結構いたけどさ、
うん、あ、そうなんですか、
お祭りの後突っ張り棒がずれたとかね、
うん、ああずれたのありましたね、
だから今言われた話の中で言ったら、
はい、
あの要するにガラスを突き破ってガラスが散ったわけだけど、
はい、
これに要するに飛散防止のガラスに、ね、
フィルムね、
フィルム貼ってもらって、うんうん、
はい、
そして観音開きだったらそこへこう簡単なんだけど、カチャッとこう開かないような
フック
やつができるのさ、
よくね子供がね 勝手に開けないような、ああいうイメージ。
そうですね、いうやつ。
要はそのガラスが散らばって、ね、その安全地帯がなくなっちゃうと生活ができないので、
それはいい、
もう中のものがぐちゃぐちゃで壊れちゃったとしても、うん、それが飛散してなければ生活ができるための、うん、要するに、うん、準備をしてほしいという、うん、そういう意味合いなんですね。
そうですよ、
ね、でもし割れちゃったって今言われたんで、はい、ほうきとちりとりが今最近ないっていう話をしてますが、
あ、そうですね、うん、
バッテリーで動くやつとね、ロボットで勝手に掃除してくれるのがあるんだけど、ガラスの大きいの吸ってくれないんだよね。
あ、そっかそっか。
そうだからちりとりと、要するにタワーマンションなんか特にないって言うんだけどさ、うんうんうんうん、でそれをこう集めたやつを、どうするのって言ったらビニール袋に入れるんだけど、うん、鋭利なその割れたやつで全部破れちゃうんだよ、うん、
ね、
うん、だからお米の袋ビニールでできてるやつでもいいんだけど、はい、あれってかなり丈夫なんだよ、うん、だからお米の袋を捨てちゃわないで、うん、用意してくれる。スーパーで買ったお米の袋でも大丈夫。
え、そうなんですか。
そうそうそう、だからそれは捨てないで置いとくのが正解と。
まあ、朝袋とかあればね、そういうところにね。
ついでに言うと、ね、新聞紙も僕らね資源回収やってますが、はいはい、必ずうちには2つくらい残しとくんさ、うん、新聞紙後でいろんなもの使えるの。
え、トイレットペーパーと交換できたりしますよ。
するよね。だから全部出しちゃうんだけど、うん、そうじゃなく、まあ、こぼれたものだとか水が入ったやつ、それで吸水させたりさ、
拭いたりね、
そうそうそう、いろんなことに使い道があるんで、うん、
なるほど、
全部出さないで、それももう備蓄だ。これも普段できることなので、うん、わざわざ買うことないじゃない、
うん、そうですね、
今言った2つもね。だからそんな準備をしてほしいなと思うんですけ ど、うん、
あと夜になると、うん、今停電だと自動的につくね、うん、停電ライトっていうのもあります
けど、
ね、
まあ、そこまで行っちゃうと特別に買えっていう話だから、
まあまあね、
まあ、今のメールについてはそんなところでさ、うん、またメールください、ね、はい、はいはい、
ありがとうございます。もう一つあるんですよ、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、お、これは、はい、ラジオネーム、うん、オペラガジンさん、
ありがとうございます
こんにちは、
こんにちは。
私は最近ゲートボールに熱心で、
お、やってますね。
月曜日、
はい、
火曜日、
はい、
木曜日、
はい、
金曜日と、
はい、
週4回新町ゲートボール場で練習しています。
なるほど、
すごいな。
うん、
久しぶりの新入会員で、うん、みんな優しく丁寧に教えてくれます。
あ、いいですね、コミュニケーション、
うん、4月には3級審判員試験もあり、はいはい、参考書も持ち歩く毎日です。
うん、おー、すごい
勉強家です、
うん、
ね、あと矢崎小学校と第三小学校の校歌も入手しましたので、うん、また番組に歌いに行きたいと思います。よろしくお願いいたします。
ゲートボール深いんだよ、
は
い、ゲートボール殺人事件って昔あったんだけどさ、
知らない知らない知らないよ。いや、
そのくらいもうプライドとね、
はい、
もう意地のぶつかり合いなの。
え、何それ。
今ルールやるって言ったけど、このルールもすごくね、アドバイスしていいとかいけないとか、監督以外は喋っちゃいけないとか、いろんなのあるんですよ。
かなり細かいルール
で、ね、で狙いを定めていくけど、こいつの精度はこのくらいだから、じゃああそこ狙いなさいとか言うわけだ、
は
い、こいつやってもダメだから50にどうぞとか、こうアドバイスするのはもうその人だけとかさ
はいはい、
うん、それでもうぶつかり合いなんで。
なるほどね。あまりハマりすぎてね楽しみながらね、
そうそうそう、
エンジョイでね、エンジョイ。
ゲートボールってなんかこうなんか緩い感じのスポーツかと思ってた。
確かに、ね、もう学生あたりはもう本当にこれオリンピック競技になるんじゃないかと思う、
ま
あ、
ガチでやるとっていうことみたいですね、は
い、すごいですね。
またお便りくださいね。
お便りください。でリクエストもいただいております、はい、オペラガジンさんからも小熊ちゃんからもいただいておりますので、
はい、
後ほどお書きしたいと思います。
で以上です。
もう一つあ
った、ね、以上です。大丈夫ですよ。本当？3つですよ。
はい。うん、あ、本当。
はい。
じゃあいよいよですね。スペシャルゲストのご紹介ということで、スタジオ入ってもらってますので、吉田さんお願いします。
はい、で今日はですね、八王子にあるマンション、ちょっと長いですけどね、レーベンスクエアリマインドヒルズ自治会のですね、はい、会長であり防災士の毛利さんに今日お越しいただいております。はい、で毛利さんはですね、まあ、元の出身はまあ愛知県の、ね、瀬戸市なんですけれども、まあ、趣味がまあ鉄道交通ということでね、うん、まあ、いわゆる自称交通オタクということで、まあ、いろいろね、まさにまあ地形と歴史と交通の関係を研究することが大好きと、うん、まさにね、防災の、ね、大事なところですよね、うん、まあ、スポーツとしては水泳とかトライアスロンということで、まあ、
え、トライアスロン、
そうなん、持久力もあるということで、うん、まさに防災には大事なね、人材ですよね。
素晴らしい。
もう、まあ、もともとね、交通コンサルタント会社に勤務して、はい、まあ、そこら辺のね、交通量とか、はい、まあ、企画立案調査等のコンサル ティング業務に従事して、まあ、その後またもうまさにね、もう防災関連のね理化学機器の代理店、さらに防災や避難誘導に関する NPO 法人にも勤務していたと、はいはい、まあ、今はね副業として防災セミナーを全国で展開したりということで、かなりですね、うん、もう防災のまあスペシャリスト、
はい、
でまあ今マンションでもですね、ああ、まあ、この間ね、まあ、リムザにねお越しいただいてね、うん、リムザ自治会ってどういう活動をねされてるんですかということでね、お聞きに、ね、来られまして、まあ、そこでいろいろねお話ししたんですけれども、まあ、2010年にねこのレーベンスクエアでも自治会を立ち上げて、今自治会長および自主防災連絡、副隊長としてね、組織副隊としても活動していると。また資格もですねかなり幅広い、まあまあ防災士をはじめですね、マンション防災コーディネーターとか、
お
避難誘導アドバイザー、
お
防災危機管理資格とかですね、まさに今笑うとイベントコーディネーター、
あら
で、あの元々国交省のですね道路防災総点検技師お持ちということでですね、非常に今日はスペシャルなゲストをお越しいただいてますんで、
素晴らしいでございますな、
ま、ね、ぜひ一つよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします、すいません、なんかものすごい
テーマソングだねこれね、
あ、そうそうテーマソング、まさにね、
ネタでコナンですか、これ
コナンです
ね、コナンですか、
ね、やっぱり、
はい、じゃあお名前を、
はい、はい、あの毛利小五郎、
あ、違う、ね、うまいナイス、さすが、
はい、
あの毛利ケイタと申します、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いいたします、
よろしくお願いします、
ありがとうございます、
年齢不詳なんですが、
あ、年齢はもう私とすごいニヤリですね、
なるほど、
はい、
だトライアスもするんですよ、
ね、素晴らしい、
もう今はやってないですけどね、
あ、まあまあね、そうそう、まあ、そういう面ではね、やっぱまあ交通から、ね、始まって防災、うんうん、まあ、そういう面ではもうね人生がもう本当ね、もう防災一色というぐらいのね、
う
ん、
そうですね、
本当ね、なんかねいろいろアドバイスを欲しいって、こっちがアドバイス欲しいみたいなね本当にね、もうまさにそれでね、もう本当ね2週前かな、うん、リムザにお越しいただいてね、まあ、自治会、うん、どういう感じで、ね、活動されてるのか、いろいろねアドバイス欲しいということでね、いろいろ我々の取り組み、うんうんうん、についてはね説明させていただいて、いろいろ話聞いてると、もうまさにね、うん、もうあのね交通オタクというか、もう防災オタクと言ってみるほどのねまさにね防災のスペシャリスト、
要はその八王子のね、
はい、
マンションの、まあ、自治会長
を
務められてて、
ね、はい、
そして、まあ、その防災の、まあ、組織を作りたいという、そういうことですよね、
そうですね、
それで、まあ、林さんに連絡を取られたっていうことがそうなんですが、はいはいはい、いかがですか状況は。
いやもうこの府中の民度はすごく高いですね、
うん、え、そうなんですか
本当に地域ぐるみの活動っていうのがすごく積極的にやられてて、本当に勉強になりますね、はい、
ありがとうございます、
まあ、八王子も歴史があるしね、
まあ、そうですね、
うん、やっぱり今言葉選んじゃうけど田舎もあれば都会もあるっていう意味でね、
はい、広いですよね、だって高尾山もね、あの高尾山もね、
う
ん、八王子です、
あ、そこそこそこ
そこ、そうそう、かなり幅が広い、まあ、府中も広いですけど、うん、それ以上にね、うん、かなりね、
だからのどかなところっていう言い方をすれば別にその、はい、
そう、自然がたくさん、
羨ましい話なんですけどね、
そうですよね、
うん、で現実的にまあ林田さんに連絡を入れられたということですけど、はい、ええ、そのどこら辺がその気になったのか、あの
ですね、林田さん、うん、林田師匠が気になっちゃったんですか、
そう
そっち系の方ですか、
そっち系じゃない、あの、まあ、あのマンションの取り組みとかね、ええ、あの自主防災の取り組みがかなり積極的にやられてて、あのいろんな雑誌というか、あの消防庁の発行するものとかに紹介されてたので、うん、あ、これは聞くしかないなということで、うん、ちょっと勉強のために、え、伺った次第です。
なるほど、
はい、
ね、
え、林田市長そんな有名人だった
、まあ、マンションラボとかね、うん、そういうのとかねやっぱり出てて、まあ、そこでね、まあ、いろいろイベントしながら楽しみながら防災をっていうところをね、まあ、でもだから本当にリムダが同じような感じで立ち上がってますんでね、うん、そういう面ではねぜひもうみんなでね楽しくやってね、うん、防災面で高められればなということでね、
先週林田さんが言ってたけど、あの毛利さん来られたけど、
はい、
毛利さんに根掘り葉掘り聞いたって聞いて
た、そうそう、逆にね逆にそうそうすると本当ね、う
ん、
もう本当に似たようなところで、ね、
なんか参考になったことあります、
う
ん、
そうですね、ね、やっぱり、まあ、先ほど言いましたけど民度が高いっていう部分もあるんですけど、うん、本当にこまめにこう住民 とコミュニケーションしてるなっていうところが本当に勉強になりましたね、はい、なかなかこう今ちょっとコロナの時期なんで、なかなかコミュニケーション取るっていうのも難しいんですけど、そんな中でこう工夫しながらやってるっていうのが本当にこう素晴らしいなというふうに思いました。
なるほど、ありがとうございます。
無理に引っ張り出した
かな。あ、本当ですね。言わせた感がちょっとね。
そう思いました。
ねえ、でも本当にね、前々回もそうですけど、釜石先生がね、マンション防災士ということで、
はい、
そういう資格はないんだけども、自称マンション防災特化した形、はい、でその中でやっぱりそのきっかけ自体は、うん、
はい、
自分の住んでるマンションでもし被災をした時に、はい、みんなでそのご近所だとかね、
はい、
共助をできるかどうかをやりたいと、
はい、
で最初はもう相手にもされなかったっていう話をご本人がされてましたけど、
はい、
でそれから少しずつ輪が広がって、
はい、
そしてよそにもこう飛び出していった。林田さんもそうなるかなと思いますけど。だからそういうお手伝いはしますよって言われてましたんでね。
そうですね、
はい、ぜひそこら辺も参考になったらいいなと思いますけど、
どうですか、林田市長と話してみてどうでしたか。
いや、ある意味癖の強い方だ。
個性の塊みたいなね。そうそう、空手着で来たりね。本当に普通の人はバカじゃないのみたいなね。
あ、森さん普通だわ。そう感じてくれれば。
本当ですね。よかったよかった。
なるほどね。
なんかどうぞ。思ってたこう人柄っていうか、それと実際にお会いになってみて。
いやー、もう本当にもう紙に書いてある通りアグレッシブだっていう風に
思います。アグレッシブ。
はい、
まあね、もうやっぱ普通なだけは取り入れるね。声が大きくてね。そうそう、まあ、やっぱり、ね、防災の原点やっぱりね、コミュニケーションで、コミュニケーションって楽しくないと、で特にね、自治会っていうのもほらボランティアですから仕事ではないんでね、やっぱりここはやっぱ楽しみながら防災面で上げていかないとなかなか続かない。
そうですね、
うん、1年ポッキリだったらね、我慢してってなるんですけど、やっぱりこれ継続が大事なんでね、そういう面ではみんなで、まあ、一人で頑張ったってどうしようもないんで、やっぱみんなで楽しみながらマインドアップして、でその場を広げていくと、
なるほど、
いうのが大事なんでね、まあ、そういう面ではまあこういう自治会連合会とかラジオとかね、まあ、そういうね、マンションラボの、ね、ネットだとかいうのを配信しながら、そういう形でね、やっていければいいかなっていうところですよね。
やっぱりね、いつも言ってる話だけど、
はい、
正常性バイアス、私だけは大丈夫ってやっぱ思ってること、で、まあね、家族は死なないし、はい、私の関係はね、
はい、
って思っちゃうことがやっぱり一番良くないんだけど、
そうですね、
で今回のまあ13日にも大きな体験をしたわけですけど、はい、あれも本当に最大規模だからね。
まあそうですね、うん、震度6強のね、
震度6強、マグニチュードも 7.3、
そうですね、
もう他になかなかないくらいのやつなんですよ、うん、
ですよね、まあ、津波が来なかったからね、うん、今回ね、被害はね、
で、あの中でね、やっぱりその自分の身を守ってさえいれば、
はい、
助けに行くことができるんだけど、
はい、
もし毛利さんといえども、
うん、
怪我をしてしまったら、
はい、
何かを踏んで歩けるのにちょっと不自由したら、
はい、
助けてもらう人にはなるんだけど、助ける人になれないんだよね、
う
ん、
そうですね、
そうすると要するに足手まといになっちゃうんだけどさ、
はい、
だからそう足手まといにならないために、
はい、
死なない怪我しないって言っても、私は死なないし怪我もしないって思っちゃうからさ、
まあまあ、
まあ、足手まといにならないために、
なるほど、
みんな対策練りましょうっていう感じなんですけどね。
そうですね、
今戸建ての方もそうですけど、高齢化進んできちゃって、
はい、
私はどっちみち役に立たないよっていう人たちが結構いるんですよ。
あ、
そっか、いざとなったら助けてね、だけど自分では怪我しないように頑張るよって、うちの自治会なんかでも皆さん言ってくださるんで、まあ、そういう意識だとは思うんです
が、まあ、そうですね、やっぱ意識が大事ですよね。
森さん緊張してる？
はい、大丈夫
です。ねえ、ほんと。森さんの緊張をほぐすために一曲ちょっと入れましょうかね。
はいはい、お願いします、はい、
リクエスト曲は星野源ですかね、
うん、
星野源の恋。
恋、
はい、
はい、
お好きなんですか。
そうですね、はい、家族みんなで聞いております。
あ、そうなんですね。じゃあこの曲を聞いてちょっと緊張を、
はい、
そうですね、
緩めましょう。
はい、
風たちは運ぶわ、話すと 地があるだけ。ただ腹を空かせて君の元へ帰るんだ。物心ついたらふっと見上げて思うことが、この世にいる誰も二人から。胸の中にあるもの、いつか見えなくなるもの、それはそばにいること、いつも思い出して。君の中にあるもの、距離の中にあること、恋をしたのはあなたの指の混ざり、頬の香り、夫婦を超えてゆけ。醜いと秘めた思いは色づき、白鳥は運ぶは当たり前を変えながら、恋せずにいられないな。似た顔も強豪にも愛が生まれるのは一人から。胸の中にあるもの、いつか見えなくなるもの、それはそばにいること、いつも思い出して。君の中にあるもの。
はい、ね
え、もうね、時間あっという間なんだからさ。
いや本当ですね、
参っちゃうんだけど、うん、
モリさんも踊ってましたしね。ふふふ、越えて行け、
いいですね、ノリがいいからね。そうそう、
防災、あの災害対策ってさ、はい、やっぱりもう住んでる場所だとか、もう TPO で全然違うんだけど、はい、
そうですね、
ちょっと今面白い話を曲の間に聞いたのはさ、
はいはい、
毛利さんのところのマンションね、
はい、
あの震災あった直後、トイレ使えるの使えないのって言ったら、まあ、それを今一応流したよと、
はい、
あのみんなに通知というかね、はい、はしたんだ、はい、そしたら1週間前に停電した話があるんですね。
そうなんですか。
まあ、工事のための停電だったんですけど、はい、なので、まあ、その時にはあの当然水も出ないマンションなの、あの給水 で、
う
ん、
そうです
ね、電気でやってますから、あの水は出ないけど流せるのっていう質問もあって、
あ、なるほど、
いや流せないですよという話をしたばっかりだったんで、
は
い、まあ、そういう部分ではあの、まあ、実際に揺れて、
はい、
まあ、その時は全然問題なかったんですけど、
はい、
一応皆さん知ってらっしゃる知識として前提としてあるのかなっていう、
ね、
そのタイミングはすごく良かったなと思って、
不思議でしょ、電気が止まって、
はい、
まあ、ポンプで上がってこないから、
はい、
水当然使えないんだけど、
ね、
お風呂の水でそのトイレとか流さないでくださいっていう話なんだよ、
う
ん
う
ん、
はい、
分かる、どうしてだか、
まあ、結局、まあ、まあ今回工事の時はねあれですけれども、うん、地震の場合はね管が破損してね、
うん、いや地震の場所じゃない、1週間前に本当にその計画停電じゃないけど、
はいはい、
メンテナンスで停電をしますと、
はい、
でしました、してる間は水当然使えませんが、
はい、ストップですね、
流すのもやめてくださいと、
はい、
どうしてっていう話な
の。
要はその
頑張れ、ま、マンション部会長、
いやいや、まあ、それマンションの構造によっても違うんだけど、
す、ね、はい、
要するに排水するのに、はい、お水槽から水をこう汲み出す装置も電気で止まっちゃってると、
はい、
だから逆に言ったら黙って使えば溢れますよって、
溜まっていっちゃ
う、で下手したら下層階の方から逆流する可能性があると、
ゲロゲロ、
お水、お水が溢れてくるということですよね、う
ん、だからこれは本当に素晴らしい経験で、
はい、
いやその住民の住んでる人たちがね、
はい、
今みたいな質問になるわけだよ、水が出ないの分かるよ、でも俺んち、はい、あの浴槽に水があるからトイレ使って流すけどいいの、
う
ん、って聞いてくれたことが OK で、
うん、
ダメですって言われたら、はい分かりましたっていう人はなかなか
いない
いないね、どうしてってやっぱ聞くでしょ、
そうです、
ね、あ、そういうことですよとすると、はい、その先にあるのは地震の時電気が止まれば同じことが起きると、
は
い、で問題はそこからなんだけど、はい、林田さんのマンションはねこのボスの袋を、
うん、
防臭袋を全世帯に配布したんですよ、うん、だけどこれ毛利さんのマンションはどうなるのっていうのがあるんだけど、
え、何、林田市長のところのマンション配っちゃったの、
ったんだよね、
そうなんです、これ全国にですね、やっぱり今のまさに防災意識を高めるのと、うん、やっぱりこれ災害、まあね、うん、この間どういうのもあったように、いつ起こるかわからないので、うん、いくら口で言ってても、まあ、みんな右から左なので、うん、ではもうリアルに、
うん、
実際にねこういう消臭袋を配って、でその時にですね
1枚
もう、まあ、1枚じゃなくてね1箱ですね、90枚入
り、90枚入りね、
90枚入り1箱、
そうなんです、これもかなりねもう値切って値切ってね、なんだってね553個ありますんでね、でその時に やっぱり防災意識を高めるためにダブルですね、これ配るだけだったらね、なんかね、うん、ただの袋っていうことでしてしまうので、うん、この緊急時連絡表を全校に配りまして、でこれを記入していただいて、うん、これを持ってきた時にこれを渡しするという形でダブルでですね、防災意識と災害時、まあ、連絡先をね、やっぱり、まあ、これ、4年前に一度やってるんですけれども、うんうんうんうん、やっぱりなかなか回収率もさることなの、うん、まあ、個人情報、
警察でよくやってるやつと同じような感じ、
ね、まあ、それの、まあ、マンションのね、これ管理組合版ですね、うん、これ防災委員会でやってますんでね、やっぱり災害の時に連絡がつかなかった場合、うんうん、まあ、実家だとか、あとはね、うんうん、携帯の番号っていう形で災害時にやっぱどうしたらいいか、
家族構成も入れる、
家族構成も入れるようになってるんです。すごいね。じゃあこういう形でね、
もう個人情報丸出
しですよ。そうそう、だからこれ
生年月日まで入ってるじゃない。
そうなんだから、まあどこまで書くか自由ですけどね、個人のね。あとこの中でポイントとしてはですね、うん、災害時支援職種経験というのも書いていただいて、いざっていう時に私はね、例えば医療従事者ですよとかっていうのも、まあ、当然、まあ、任意ですから、
お医者さんですよ、看護師ですよとか、
そうです、そうです、だから何かあったら、そうするとその方がいらっしゃれば ね、
う
ん、その方にアドバイスも受けられるということで、
うん、今ね、マンション自治会の中で、うん、要するにいろいろ助け合う時の、まあ、得意なものを持ってますよっていうのを教えてもらったり、
うん、そうなんです、それを共有することによって、いざ、う
ん、年齢と性別もそこに書いてあるけど、これが本当にみんなちゃんと集めてくれたら、当然、うん、表には出せない情報だけど、
個人情報、
お子さんがどのくらいいる、ね、おむつしてるしてない、うん、何必要必要じゃない、でミルクの数だとかね、いろいろなってくるし、ね、若い高校生だとか大学生もしいるんであれば、うん、
はい、
上層階までちょっと水を運んでもらうためのお手伝いとかね、まあ、いろいろできますよね。
そうなんですね。であとやっぱりそれと一緒にやっぱこのボスはね、うん、どういう時にってことで、今回ですね、地震震度6弱以上の時はもう室内のトイレは使いませんと、うん、これも一緒に配って、かつ今もうエレベーターとかにも掲示してですね、うん、やっぱり意識を高めて、うん、あとはやっぱりゴミがねストップする可能性もありますよとか、うん、やっぱりいろいろやっぱりそこら辺を意識づけをしてですね、うん、やっぱり正常性バイアスがありますから、
うん、
であとこの使い方ですね、ボスの使い方等も配って、やっぱりみんなでね、
うん
うん、いざっていう時には頑張れるようなね、うん、まあ、事情をね、
そうなんですよね、
うん、っていうところでね、
だから毛利さんのところでその停電をきっかけにして、うん、トイレが使えません、わ、はい、かりました、何時間ということだよね、きっと。
そうですね、うん、はい、
ですけど、まあ、何時間我慢できちゃうんだけど、これが半日とかなった時にはさ、やっぱり、はい、自宅にいたってさ、出物腫れ物の世界ですから、
ちょっとね、
私自身が経験しました。
あ、そう、
もう我慢できなくて
膀胱炎になっちゃいますからね。
そうです、うん、
ね、
だからまあそういった意味でこのボスの袋までね、防臭袋、はい、さっきの飛散防止の話をしましたが、
はい、
被災後の生活の話をね、
はい、
だけどこれも一緒で、普通のビニール袋にそのお物を取ったんでは、うん、
はい、
匂いがどうしても漏れちゃうん、
そうです、
ね、で防臭袋ということなんですよ、うん、
はい、
だからこれはやっぱりね、買ってくれって言ってもなかなか買わないから、林田さんのところ その組合費でドーンといっちゃうっていうのも手だな、
まあまあね、一つサンプルとして、うん、だからそれでいいなと感じてればもうね、うん、もうネットで買いますからね。
できればこれもだから2箱用意してもらって、
2箱か、
2箱ね、
2箱か、
うん、1箱はまあ、ストックよ、
うん、
でもう1箱を普段使いでトイレで使いっていうんじゃなくてね、
うん、
冷蔵庫の中に入れるキムチだとか、
うん、
そういうものの匂いをするやつを入れてもらう、
はい、
うん、それでなくなったらもう一箱買って、常に一箱はあるっていうことが ね、
まあ、ローリングストック
だ、ね、そうそうそう
そう、日常備蓄ってやつですよ、
まさにね、そうそう、だからこれおむつとかね、うん、そういうのも使えますし、うん、まあ、まさにね、こう匂いイコール、まあ、今度菌のね、
うん
うん、発生も防ぎますからね、うん、
森さんとこのマンションもどうですか。
そうですね、うん、まだ導入してないんで、ぜひこれは、うん、
ね、
後で情報収集したいと思います、
ね、まさか配るとき1枚2枚配らないし、
まあ、防災店なんか行くとね、これで中にカレー粉入れて匂いが漏れないっていうのをね、実際にやってるんです ね、
そういうのね、カレー粉か、
そうそう、
匂い色はリアルなんだけどね、
まあまあね、
現実的にはね、やっぱアンモニア臭はカレー粉と違うんだけど、
まあまあね、
うん、だけどまあまあこのボスは大丈夫、うん、あとは、うん、いろんな防臭袋の中に、はい、何の匂いに対して大丈夫ですよって入ってるから、
はい、
構わないけど、うん、でも必ず必要なもんだから、
うん、
でこれも普段使いということがあるんで、
はい、
いざっていう時のためにしまうのはやめてもらってね、
うん、まあ、もうラッターって言って、
奥底にしまって、いざっていう時どこにしまったっけっていうね、
防災 の、 リュックの中にしまおって言って
ね、
昨日一昨日だったかな、はい、あのミスター昴生さんの番組でさ、
はい、
午後の番組ですね、
うん、
森森さん行ったらすぐ教えてくれるん
だけど、ああ
彼女がミキサーやってる番組でさ、はいはい、で今週のあ今日のテーマっていうのが、
はい、
災害時何か対策をしてますかっていうテーマだった、はい、
なるほどなるほど。
でいくつかやっぱメールは来てたんだけど、
はい、
うん、もう最後の方まだ間に合うかなと思って一応ね、うん、
はいはい、
で何をみんな準備する、これを準備するって言ってたんだけど、う
ん、
まあその家の耐震から始めてくれと、で転倒防止からやってくださいって、はい、一番最後の、はい、終わる間際にすげえ早口ですごいなって
なるほどなるほど
言ったなと思ってたんだけどさ、
締めのトークですね、
メール来たーみたいな。
でその中で昴生さんが言ってたのがね、
はい、
あのフェーズフリーっていう言葉知ってますかっていう話の、
は
い
は
い、
フェーズフリー、
うん、要するに、まあ、いろんな局面があるんだけど、
はいはい、
あの普段使いで使えるものが最近流行してますよっていう話をしてくれて、例えば言ってたのはね、
うん、
まあ、浸水とかいろいろあって窓ガラスをこう割る、車の中から割る金槌があるじゃないです か、
あ、ありますね、
さっきちょっとと
んがったやつ、
ね、であれをわざわざ買わなくてもそれに、モバイルバッテリー付きみたいなのがあったりするんだってさ、で車の中で充電しながらそれ挿して、
はい、
普段そこにあるっていう、その使いながらっていう話、うん、
なるほどね、
うん、だからさっき林田さんが言ったそのランタンなんかもね、
はい、
その時だけ使うランタンだとそのためになっちゃうんだけど、
あ、確かに、ね、
それが普段からコンセントに挿しとくと、
はい、
暗くなるとちょっとポーッと電気がついたりね、
そうですね、
停電になるとパーッとついたりね、はいはい、でそれを外すと懐中電灯になりますとか、
は
い、その普段から使って目について、うん、っていうのがなんかそのフェーズフリーっていう商品がだいぶこう最近流行ってますよっていう話をしてましたね。だから日常の中から、
はい、
その対策をしようっていう、まあ、方向なんだけどね、
うん、大事ですよね、やっぱりさりげなくね、
うん、前木さんのとこへすごい長文メールが
来てるという話
ちょっとね、リアルなね、ちょっとこれぜひ
長文メールね読みたいんですけれども、はい、ちょっと私もね喉を潤したいんで一曲入れさせてください、ね、リクエスト曲が来ておりましたので、はい、米津玄師のカンパネルラ、そちらおかけしたいと思います。
夢を見ていた君の後に咲いたリンドウの花、この街は変わり続ける、墓はずも君を残して、真昼の海で眠る月光中、物はないあの日に思いを巡らす、オルガンの音色で踊るスタチュー、時間だけ通り過ぎた私の手は汚れてゆくのでしょう、追い風に翻り私はまだ生きてゆくでしょう、終わる日
は。はい、それでは先ほど筒井副会長から、はいはい、お伝えられましたようにちょっと長文のメールが来ておりますので、こちらでご紹介させていただきたいと思います。
はい、お願いします。
ラジオネーム美代子さんから、
はい、美代子さん、
ありがとうございます。サタブラの皆さん、おはようございます。
おはようございます。
先週の土曜日深夜の地震で、はい、東日本大震災実体験を思い出してしまいました。3月11日のあの日、地震があと数十分遅かったら、子どもたちが下校していたら、あの大津波に飲み込まれていました。浜のどんつきの学校、学区の浜の子たち、みんな飲み込まれていたはず。仲間たちの家から何から流された。時間帯が幸いしたのだと思います。土砂崩れでテレビなどで報道されている松川浦が家から見えるところに住んでいました。家屋は高台だったので無事ですが、庭にまで津波、海底泥に囲まれ、魚の死骸や船も流れてきました。職場から軽自動車で園長保育の娘を迎えに行ったその道も全て津波に遭いました。あと20分遅かったら確実に運転しながら津波に飲み込まれていました。
りちょっとリアルというかね、
やっぱり実体験の人はすごく重いですね。
しかも本当ほんのちょっと、まさに言ったね、20分遅れてたら、はい、飲み込まれてたっていうことだよね、まあ、タイミングというかね。
副会長、言葉がありませんな、
ちょっと最後まで聞かないと。
あ、そうですね、じゃあちょっとね、
はい、では2枚目来ておりますので、はい、続き読ませていただきます。娘を車に乗せ、長男と長女の小学校に急いで向かいました。学校横に止めた車も津波で流された。慌てたので貴重品のバッグすら持たず、気づいてバッグを取りに戻ったら下からジャバジャバっと津波が来ました。先生が大声で戻れ。校舎の3階に子供たちと一緒に駆け上がった。津波に囲まれた大量の家瓦礫、車が流れてくる地獄絵図を子供たちと見ながら、これが目の前に起きていることだよ、このまま水位が上がって全員津波に飲み込まれてしまうんじゃないかって恐怖を感じました。これが2枚目です。
なんかもう今まさにね、ドリアルな感じがね、
すごいですね、
伝わってきますね、本当に。
続けて読んだ時です、はい、3枚目でございます。多くの人たちは教室内やホールに固まって泣いたりするママたち、みんな震えていました。ママ友たちに子供たちお願いと言い、寒いはずなのに私はテラスでせっせと子供たちと避難はしごをセット。その後みんなで教室のカーテンを引きちぎり床に敷いたりしました。長男のクラスメートに、お前の母さんたくましいなって言われました。かっこ笑い。1週間後、物資輸送のバスの帰路に乗せてもらい、高速道路は潮深だったそうです。下道で12時間かかって実家のある東京都内を目指しました。道の駅で手当たり次第天ぷら惣菜を買ったのを覚えています。子供たちとむしゃむしゃ食べた、空腹だったから。娘が実家に到着しておばあちゃんに発した、おばあちゃん津波って黒いんだよって言葉を思い出すと、今でも涙がこみ上げてきます。後日ヘルパー仲間が亡くなったのを知りました。長男長女がやっていたスポーツ少年、サッカー仲間、ママ友も亡くなりました。ヘルパー利用者様も亡くなりました。仲間の親たち、家から出れなかった、出られなかった人たち、みんなあの黒い津波に飲み込まれてしまいました。仕事都合で相馬に移り住み、千年に一度の災害に遭遇した。本当に人生何が起こるかわからない、ただ何かの意味はあるし、経験を生かして楽しくみんなで頑張りましょう。文章長くなってすいません。シングルマザーの介護士美和子より、ちょっと長文ですけれども、この長いメールをいただきました。こんな拙い文章ですいません、私読ませていただきました。
もう本当いろんな人たちがいて、はい、まあ、本当に九死に一生っていうところですよね。
そうですね、
本当に良かったですねっていうことなんですが、
私後半なんかちょっと涙目になっちゃった。
いや、もうちょっとね、ジーンときましたよね。
いや、もうこう家族が後方不明の人たち、これもかなりの人数が何百人だか ね、いて、もう出てこないだろうとは言われてますが、はい、ね、あの本当あのまさかの話で、まさか来ない、津波が来ますよって警報が鳴ってるのに、うん、ここは大丈夫、はい、こんなとこまで来ない、うん、でその後僕らもテレビで見ましたけど、はい、嘘だろ、こんなに上がってくるの、まだ水位上がるのっていう、びっくりしてね、うん、
はい、うん、あれを見たからやっぱり去年の府中の水害の時も、うん、なんかあの映像が残ってしまって、うん、もう絶対逃げなきゃっていう風に、うん、
まあ、水面では ね、
でもそうやって思ってる人たちと、そうそう、いやいや大丈夫って玉川のぞきに行った人たちもたくさんいらっしゃるんでね。
そうですね、
だからもうまさかなんですよ、で、はい、正常サバイアス、俺は大丈夫、
そう、
来ても俺は大丈夫っていう話なんだけど、そんなことないんだよっていうのがね、 で今やっぱ
なんでそんなね、謎の自信を持てるのかさっぱりわかんないです、
うんうん、そういうんで、まあ、そうやって自分を安心させてるだけですね。
あ、そうですね。
真剣に考えたら何にも手につかない。
そうそうそう、不安で不安でしょうがないから。
こんなカーテン引きちぎるとかって絶対私は頭、真由吉は頭の中で考えないです
ね。瞬間的にね、どうしたらいいかっていうのをね、やっぱ行動、
避難場所なんて、え、何それとかって思っちゃ
いました。いざね、来たらもうちょっとでも上に、ね、上がんないと飲み込まれちゃうっていうことでね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
だからこれからやっぱり 東海、あ、東南海地震、うん、これがやっぱり津波が強烈っていう話なんだけど、うんうん、でそれに備えるにももう要するに規模がね、まあ、範囲も広すぎて、うん、四国沖からずっとですから、あの公的なところで何とかしようっていうことはなかなかやっぱ難しくて、でそれはもう地震が来たって言ってその、はい、時間差があるんで、はい、その間に避難する場所だとか、
はい、
持ち出しの問題だとか、はい、要するにそれ可能性のある地域においてはですよ ね、まあ、
ね、
準備が必要っていうことなんですよ。
そうですね。
でちょっとさっき言いかけたのがその津波がね、はい、地震が起きて、1分後くらいに、はい、この地震でその津波の心配がありませんって出るじゃない。
出ます、
はい、うん、なんで出るのっていうね、うん、森さんはあのそういうジャンルがあるのかなってやったら思いますけど
お、
うん、要はあの震度計も海底にあったりするんですけど、津波の起こる条件っていうのが、
はい、
まず海溝型であるということ、
はい、まあ、海溝型、
うん、あの地震の種類2つあるけど、海溝型の場合はあの、まあ、海で起こるわけだけど、
そうですね、プレートとプレートがね、う
ん、プレートとプレートが溜まったエネルギーポンと弾き出す、はい、で内陸で起きるのは活断層っていうのが、うん、日本にたくさんあるんだけど、これが活断層でドンとこう、うん、ずれてね、阪神淡路のようなやつ、でその津波に関しては、うん、もう海溝型であると、
はい、
プレートの跳ね返った勢い、うん、
で、
うん、でその力が2番目にその力が、はい、膨大であるということ、
はい、
マグニチュードいくつっていうわけじゃないんだけど、
はい、
まあ大きい、うん、でもう一つあるのが深さか、
はい、
で今これもあの一言では言えないらしいんだけど、うん、まあ、数十キロって言ってるんだよね。で50キロより深ければまあおおむね来ませんって言われて、
なるほど、
でこの間の50キロだったんだけど、はい、まあ、一応今言った3つの条件が整うと、
はい、
津波の心配がありますと、直ちに逃げてくださいっていう放送になるんだけど、でそれとともにさっき言った震度計が地下にあるんで、
はい、
震度いくつ で深さが80メーターはまあほぼほぼ来ないっていうの、あ、80キロはね、
はい、
だけど50キロも来ないっていう人たちもいるんだけど、
はい、
これはもう気象庁がきっちり自信を持ってしゃれたわけじゃないよ、
あ、地震ね、途中地震ね、
そうそうそう、うん、で発表ができてるということなんで、
うん、
ですからまず津波が起こるか起こらないかってその後聞いていただいて、
は
い、あ、津波は大丈夫だと、
うん、
でほっとしてる場合じゃなくてね、
はい、
この間あの確かに11時8分に福島沖であったんだけど、
はいはい、
その後、8分の後23分11分後、うん、
はい、
また36分45分51分55分、うん、余震なんですよ。
余震か、
余震、
はい、余震、
うん、だからまあ震度で言ったら6強が来て、
うん、
次が震度1震度3震度1震度3震度1震度2震度2震度2っていう感じなんだけど、はい、熊本の場合は1日半後にでっかいのが来たりしたんで、
そっちが、
ね、もうとにかく、まあ、3日くら
い
はもう、
は
い、もう厳重にとにかく注意して、うん、そしておおむね1週間くらいの間に来る可能性があるから、その間はって言って、うん、はい、今だいたい過ぎましたけど、
そうですね、ちょうど1週間ですね、うん、
だからその余震に対しても、
はい、
あの直接のところはやっぱり準備をして、
はい、
もう大丈夫だじゃなくて、あ、このあとどうなるか分からないんで、うん、そこで初めてもう一回水を貯めるだとか、
はい、
あとは棚から崩れたものを元に戻すのも今戻してももう一回来るとまた同じことになっちゃうん で、
う
ん、
そうですね、
もうこけたものはそのこけたまんまがいいっていう話もあるんですよ、うん、
ね、
でもう一回来ても要するにもうこけるもんないじゃない、
もうそうですね、うん、
なるほど、
うん、だからまあ極端に下に置いておくとかね、
そうそう
そう、上から落ちないようにね、
うんうん、ですからそれをもう見越したとすれば最初から転倒防止の準備をするだとか、
うん、
安全地帯を探すだとか、だからねこれはもう場所とその状況によって違うんで、僕らが一般的な話しても、うん、それぞれのご自宅で事情が違ったりするんでね、
そうですね、
はい、どうですか
森さんのマンションこの間ね失った時に行動としてはどんな形を、は
い、すぐにエレベーター動いてるか、あ、止まってるかどうか点検をして、
はい、
まあ 当然で電気もチェックをして、はい、まあ、すぐに外に出てしまったんですけど、
あ、チェックしないね、はい、やっぱそこはね、僕いろんなね、
うん、まあ、本当に、まあ、先ほど言われた通り、余震が一番怖いので、はいはい、そこは、まあ、深夜だったので声かけはできないですけど、
はい、そうですね、
とにかく二次災害が起きないようにっていうところをちょっと注意して、うん、はい、まあね、点検に回ってました ね、
あ、なるほどね、はい、
これが深夜なんだけど、はい、やっぱりその阪神淡路の時にね、はい、みんな足窒息死、
うん、あ、そうです
ね、で概ね15分で亡くなったっていう話があるんで、はいはい、そのいざ早くその大丈夫ですかっていう声、もしくはね、
林、はい、
田さんのところを今府中今展開してるんだけど、うん、我が家は無事ですよ、外へ出すんですよ、
う
ん、
あ、そうですね、う
ん、そしたら、はい、まあ、見回ってても、はい、このうち大丈夫かなどうかなって、そうからじゃ分かんないので、はい、大丈夫だよって言ったところはスルーしながら、
そうですね、張
ってないところだけ一応ピンポン鳴らすよっていう約束事だとかね、
そうですね、戸
建、うん、てはもうみんなそんな感じなんですけど、
はい、私もあの時はね、もうあの自治会の、ね、役員の LINE グループでね、うん、みんなで状況どうっていう形で、うんうん、確認して、で私はほら、うちね、防災センターって24時間友人管理なんで、うん、防災センターに連絡して、うん、危機関係の異常トラブルないか、うん、そしたらやっぱりあの揺れの関係で、うん、やっぱりあの給水装置が、うん、いわゆるね、もう満水かなんかの、うん、あれ異常のね、点検でブザーが鳴ったと、うん、いうことで、ただそれはまあ当然ね、問題ないんでっていうことを確認して、まあ、みんなにもそこを周知してという感じです。ただまあ今後の課題としてはやっぱりこれね、その後、うん、まあ、翌日防災センター行ってね、うんうん、チーフと話したのはやっぱり今後もしこういうのが発生して、まあ、今回は大丈夫だけど、うん、もしやばい時、うん、前回放送かけられるんですけど、うん、その指示系統をどうするのか、
うん、
まあね、これどっちかというとこれ管理組合の管轄、私は自治会ですから、
うん、あ、そっか、
だからまあ防災員として、うん、そこをね、まあ、理事長にね確認してするのか、うん、そこら辺の系統というのがライフマネージャーはいらっしゃいませんので、ね、警備員さんはいますので、うん、私は警備員さんに、ね、連絡したんですけど、やっぱそういうやっぱ対応、やっぱこうやって経験をしながらどうしたらいいかっていうのは大事かなっていうところでね、あとは先ほどの、ね、中でもやっぱりこう取り残された方いらっしゃるということでは、うん、まあ、まさに、まあ、今もちょっとね、社協から今電話が入ってましたけど、ラジオ中だから言いなかったんですけども、
この間
土曜日やっぱり社協社会福祉協議会に行ってですね、まさにあの目の見えないね、うん、視覚障害者の方がやっぱり水害の時にどうするかということで、うん、触れるハザードマップっていうね、食地図を使って、まあ、防災マインドを高めて、はい、どこに避難すればいいか、うん、じゃあどういう時にどういう感じで避難すればいいかっていうのをですね、うん、やっぱこれから展開していこうということでね、うん、先週の土曜日ラジオ終わってから打ち合わせに行ったりですね、うん、やっぱそういう、まあ、いわゆるインクルーシブ防災ってやつですね、もうね、皆さんを守っていくというところもね、大事かなっていうところですね、うん、
ただ空手やってるだけじゃないですよ
本当ですね、オースオースばっかりじゃね、
こう、ね、こう見えて結構しっかりしてるんですよ、
本当に ね、
ね、森先生もしっかりしてるけど、
この間の13日の被害状況って分かります、
はい、あ、そうですね、13日の、ね、うん、被害状況についてですね、
マグニチュード 7.3 って言ったら本当にこれ歴史に残る大きな揺れなんですよ、
そういう面で2月13日はね、うん、福島県沖を震源とする地震ということで、うん、まあ、福島の時、まあ、2月17日現在、はい、重傷者5名、うん、軽傷者が96名、うん、で住宅の被害としましては26市町村で発生しています、うん、で前回についてはこれ鏡石町っていうのかな、うんうん、で20棟半壊も同じ鏡石町で20棟、うん、あと矢吹町で10棟、うん、で、七の葉町っていうんですかね、で1棟ということでですね、まあ、その他にもやっぱ屋根の瓦が落ちたり壁に、ね、亀裂が入ったなどの一部損壊は2313棟という感じですね、
まあ規模がね2000っていう、
まあ、そうそう、そういう面ではね、うん、非常に
ただね、本当にここで死者が一人も出なかったっていう、これもね、すごいことなんですよ、
まさにね、
で今言った軽症の人たちっていうのは、はい、階段から降りて、うん、股関節とかね、
はいはい、
骨折しました、で冬だったんで、はい、ストーブの上に夜間がありました、
はい、
転んできたお湯で火傷をしました、
はい、
であとは家具の転倒と要するにガラスが飛散を踏んだんで、うん、怪我をしましたっていう人たちが大体100数名かな、
は
い、
うん、あ、そうですね、う
ん、だからまあ本当に っぱり普段やっとけばよかった、うん、その怪我した人は特に、はい、あもう二度と嫌だって言ってちゃんとやるんですよ、うんそうですね、だから経験しなかった人たち我々の、はいねところでも、うん、もうそういうことを教訓で人事じゃなくて、はい、やっぱりやることをやんなくちゃいけないと思う、
うん、そうですね
うち昨日一昨日赤子も生まれたんだよ
おめでとうございます
ありがとうございますい
やそこでぶっこんでくるね、
それでね、
はいはい、
今すっごい重たい話してたよ、
ね、そう、それ男の子なんだけど、
はいはい、
実はそのお兄ちゃんが3歳で後でスタジオ来るけどさ、
はい、え、そうですか？
そうそうそう、その3歳の子が
言ってよ早く
やっぱり生まれてしばらくうちにいたんですよ、
はいはい、
でその時はもうきっちりすべてのものを壁にあの L 型なんて言わないで、
はい、
もうバンバンその筋交いへ向かって止めて、
はい、
もうどっからでも来いよっていうぐらいやったの
なるほど、
うん、だから大切な人のためにはやった方がいいよっていう話で ね、
まあ、確かにね
自分の部屋後回しにしてもね
いい、まあ、やっぱ可愛い孫のためにはね
そっちなんすか
いやですけど、まあ、まあそんなことで ね、
ですね、
うん、準備することが一番森本ごめんね
あんまり、はい、ありがとうございます、
ね
はい、
またあの6日の日に ね、 ねあの特番があるということで、
そうですね、
この特番のお話は次でも間に合うんだ
もんね、う
ん、まだ ね、
そうですね、
次週その内容ちょっとお話しますけど、
はいそうですね、またこれから打ち合わせしてね、
はいはい、今日の特別ゲスト、はい、森心さんじゃないか
さすが
森さんありがとうございました
、はい、どうもありがとうございました、
はい、筒井さん平沢さんも本日ありがとうございます、は
い、ありがとうございます
この後12時からは志保のリラックスサタデーでお楽しみください気分上々の作曲やラジオフチュールのジングル曲も作曲しているシンガーソングライター志保さんの音楽番組ですまた夕方はラジオフチュール子ども放送部の時間など楽しい時間が続きますのでサタデーブランチの再放送も来週ありますお聞きくださいではアドランタの笑おうよお聞きしながらお別れとさせていただきたいと思います皆さん今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございました
森さんまた6日あたり呼ぶかもしれないです
よろしくお願いします
あと6日イベントがあります
はい
ありがとうございます
楽しい